シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
東京国際映画祭も終わりまして。
そうですね。
東京国際映画祭の会も出させてもらって。で、僕、今回、東京国際映画祭って2本見たんですよ、映画を。で、それは、国際映画祭の会で話した、ミッシング・チャイルド・ビデオテープと、もう一個は、ロンペさんが、振り返り会、レポート会の、その2でお話ししていた、アルトゥーロ・リプステイン監督の、純血の城っていう映画で、1973年の映画なんで、かなり昔の映画ですけど、まあ、メキシコ映画なのかな？で、アルトゥーロ・リプステインって名前が出た時に、前に雑談会で僕、あ、なんか聞いたことあるって言ってたんですけど、エプスタインのことを、僕映画監督だとずっと思ってて、なんか陰謀論の人いるじゃないですか。陰謀論の人じゃない、陰謀論に巻き込まれてる人ですけど、全然聞いたことなくて、このアルトゥーロ・リプステインさんって。で、初知りで、で、ロンペさんが、なんか言ってて面白そうだなと思って見に行ったんですよ、僕も。
めちゃくちゃ嬉しいっす。
やっぱね、身内とはいえ、紹介した
いや
限りは見
ー、
に行った
本当
っていう。
嬉しい。
レポート会でね、レポート会っていうのはあれ、その日の、報告会ですけど、ロンペさんが、ヨルゴス・ランティモスの作品の、元ネタなんじゃねえかっていう話をしてたと思うんですけど、まあ確かにもちろんそうなんですけど、見てみたら。でもまあ、ヨルゴス・ランティモスの作品って6個ぐらいあるのかな、今。7個ぐらい。その中でも、まさかあの作品だとはって思って。ね、結構意外な作品というか。レポート会の時にも話してたんだけど、まあメキシコのある一家の話で、その一家にはちょっと秘密があるっていう話なんですけど、この家の外の撮影はロケなんですけど、その家の中に入ると、まあその内部はセットで作られていて、で、まあその内部の作りが好きで、ヨーロッパとかヨーロッパ人が作った街って、その家の中に中庭がある家っていうのが多いんですけど、この映画の中で、その中庭の、その中のシーンにだとなぜか常に雨が土砂降り状態で
前半ずっと降ってます
そう、
からね。
それがなんか面白いっていうか、あんまりにも、まあ何かの象徴させてるんでしょうけど、あまりにも終始雨が降ってるんで、なんかだんだんそれが面白くなってくるっていうか、それがとっても好きだったんですよ
まあでも、あれですよね。なんかその、外に
ね。
いるっていう感覚は、刻み込まれますよね。なんかね。まあセットであっても、ああ、これは、ここは外なんだなって。
そうね。
この子たち外に出てるんだなって感覚はすごくあるんですけどね。
やっぱなんか映画の中の雨って好きで、この間黒沢清監督のクラウドの中で雪のシーンがあるんですけど、なんかそれってロケ中に実際に降ってきた雪だったらしいんですけど、これって非常に珍しくて、映画に映る雪とか雨って、まあ基本的にコントロールされたものである場合が多いというか、多いっていうか、もうほぼ全てそうだと思っていいと思うんですけど、まあ、いくつか理由があってそうなんですけど、なんかその映画の中の雨っていうテーマでなんか話するのも面白いなと思ったんですよね、見終わった後。まあ、あんまり意識しないですけど、映画に出てくる雨って必ずわざわざ降らせてる雨で、まあ、もちろんストーリーにね、関わりがある場合ももちろんそうですけど、なんか本当のことを言うと、世の中の日の、毎日晴れてるわけじゃなくて、雨が降る日も当然あるわけじゃないですか。けど、理由がないと降らせないっていうと、まあ、それは人にとっては、まあ、リアルじゃない部分でもあって、実際には雨が降る日もあるわけだから、意味なく降らせても別にいいんだけど、雨降らすのって結構、カロリー必要なんで、映画の撮影的に。やっぱり雨をのシーンを撮るって時は気合も入りますし、何かしら意味があって降らせてることが多いので、その映画見てて、ああ雨が降ってるなと思ったら、前に 僕らが話した張り込みっていう映画の中の雨のシーンって、やっぱりすごく雨に意味があったと思ってるし、なんかそこについて考えるのもちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。
あと、傘を使いたいっていうのもちょっ
そうで
とあ
す
りま
ね。
すよね。映画の中ですごい傘が出てくるシーンって
そう
すごい
ね。
象徴的だったり、まあ、ビジュアル的にハッとするから、そこの違いはね、まあ、雨降らないとさせない
そう
だと
ね。
思うんですよ
あと、
ね。
雨宿りとかね。で、晴れてきて虹が出たりとかね。そういうことにいろいろ使えたりもするんで、いろんな意味があると思いますけど。
なんだっけ、前、ちょっとだけ大田原愚鈍社の作品のことを話したと思うんですけど、なんかね、大田原愚鈍社の作品で、一週間の営みを描くみたいな作品があって、二本ぐらいあるのかな？それってモノクロで、一週間、牧場じゃないけど、牛舎とか豚舎で働いてる毎日を描くみたいなやつで、ローテーションなんですけど、どっちだったっけな？ 7 日の方だったかなんかに、後半の日程で雨が降ってる日が来るんですよ。で、そこがすごいいいアクセントになってて、俺は雨待ったのかと思ったんですけど、確か僕質問したと思うんだけど、それたまたまらしいんですね。本当に撮影順で降ったってことを確かに言ってるんです
なるほどね。だから雨降らしのシーンの予定があったとしても、その日に実際に雨が降ったら、やっぱその日はね、やっぱ、まあ、余裕があれば延期にしますね。本物の雨と降らしてる雨ってやっぱり見え方が違うし、結局コントロールできないと困るんですよね。
そうね。なるほどね。
っていう部分もあるし。だから、まあ、それはともかくとして、ロンペさんがその振り返り会の中でもおっしゃってたように、アルトゥーロ・リプステインはどっかの映画館が、まあ、大変かもしれないけど、特殊上映するべきだと思いましたね。
いや、
本物も
本
見てみ
当で
たい
す
し。
よね。多分無数に作品あるんですけど、まあ、少なくとも今回の東京国際映画祭でかかった5本ぐらいは、結構綺麗なリマスター素
綺麗
材
だっ
が
た。
あるはずで、字幕もつけたんだから、頼むからやってくれっていう感じです
そういうきっかけになるもんね、こういう国際映画祭は
ね。い
ね。
や、本当ですよ
もうあるじゃん。それだけ、それ上映すればいいだけだからっていう。
ね。
まあ、お客さんもね、だから、振り返り会でもロンペさん言ってたけど、ヨルゴス・ランティモスのって、なんか、前工場でつければお客さん来ると思うし。
そうですね。このディーン・ユーネクスト何回もお名前を出している映画ライターの村山明さんも、多分シャワーかランクかで3作ほど見ら
で
れ
すね。
て、やっぱ同じことを思われたみたいで、ツイートかなんかで言ってましたけどね。村山さんのね、イラストも素敵で、
素
石山
敵
さ
で
ん
し
に
た
もちょっ
ね。
と送れましたけど。
そうですね。そこかよっていう絵でしたね。そうとしか言いようがないっていうか。
本当に見た人しかわかんないですよね、
本当
多
だ
分
よ
あれ
ね。
ね。
そこを書くなよっていう、場面ではありました。
また見る機会があれば嬉しいなっていう。
そうね。今日紹介する映画ね。その今の話と全く関係ないんですけど、1952年っていう古い映画なんだけど、雨に唄えばって映画あるじゃないですか。
ほうほう
ジ
ほう。
ン・ケリーの。あれと同じ年に公開されてて、
へえ、あ、なるほど。
なんか、ちょっと運命的というかね、テーマ的には、違うんだけども 描いてる内容がちょっと似てるというかね。似てねえか。
まあ で
作
も
ら
な
れ
ん
た
か、
背景が似てるっていうかね。
まあなん
行きまし
か、
ょ
気になること言っててもしょうがないんで、いきますけど、石山さんちの本題の方は、ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話す DD ユーネクストとなります。で、今回は石山さんが選んでくれた作品で、ライムライトとなります。では、この作品の概要を石山さんお願いします。
すっかり、前置きのところで時間を食ってしまった。いつもね、そんなことはあんまないんですけど。じゃあ、サクサク行きましょう。ライムライトは、さっき言ったように1952年の映画で、チャールズ・チャップリンの映画になりますね。じゃあ、ストーリーを読みます。落ちぶれた老芸人、カルベロは、自殺を図ったバレリーナのテリーを助ける。 昇進のテリーはカルベロの励ましで再び舞台で踊れるようになる。テリーはカルベロとの幸せな未来を夢見るようになるが、カルベロは人生の舞台から退場しようとしていた。ライムライトっていうのは、舞台の照明、まあ、いわゆるスポットライトのことですね。はい。じゃあこの感想をロンペイさんからお願いします。
はい。では話したいと思いますが、U-NEXT の配信は字幕のみだったんで、字幕で見てみました。で、またですね、このディギー U-NEXT もいよいよ 来
お
る
な
とこ
じ
が
み
来たという
おなじみですね、もはや。
感じで、ああ、チャップリンの映画来たかっていう感じだったんですけど、チャップリンの映画は、これも僕はあまり見てないというか、なんていうか、きちんとあんまり見てないっていうか、全く見てないことないんですけど、
まさにまさに。
じゃあ何を見てる、どれとどれ見てるって言われたら、なんかはっきり説明できない部分もあって、その中では、このライムライトは、全く見てなかった。もちろん存在は知ってるけど、見てたことはないなって作品だったんで、結構自信を持ってこれだったらいけますっていうふうに言えた作品だったんですけど、じゃあその、チャップリンが僕、最近興味なかったかという言われたらそうではないし、機会があれば見ようとは思ってたんですよ。たまに映画の特集上映とかでも
やります
あっ
ね。
て、今年もね、早稲田松竹で、チャップリンの特集上映あって、確か7月だったと思うんですけど、なんか見に行こうかなっていうふうに思って、自分の Google スケジュールに、上映時間入れるとこまで行ったんですけど、
けど？
その日のね、仕事がね、早く終わん
ああ、
なく
そう
て、
なんだね。
諦めたっていうのを覚えてるぐらいなんで、ちゃんとチャンスがあれば見ようとは思ってたんですけど、
もう版権がないみたいね、チャップリンの映画って。
そうなんですか。
版権というか著作権が切れてるだけか。まあ上映はお金かかるのかもしれないですけどね。だからもうパブリックドメインになってるんですよね。2022年に、全部の作品が多分なったはず。
なるほど。じゃあ、なんかやりやすいっちゃやりやすいのか。
のかもしれないですね。もしかしたら。わからないですけど。
で、今回のライムライトは、チャップリンの映画の中でも、いわゆるキャリアの最後の方の作品ということですね。で、先にざっくりした感想を言ってしまうと、このキャリアの後の方のライムライトは、チャップリンにとって初期作品への回帰であり、さらに集大成的な部分はあるみたいなことを実現しているような内容なのかなと思って見たってとこですね。なんでそうなっているかっていうのを、ちょっと話していこうと思いますけど、このライムライトでチャップリンが演じているのは、さっき概要をストーリーでも読んでいただいたカルベロという人物で、もう年は取ってるし、すでにかなり落ち目の芸人っていうことですよね。だからなんか冒頭からかなり酔っ払ってるみたいな感じで帰宅する、年取った男って感じなんですけど、僕とかが、いわゆるチャップリンと聞いて連想する、帽子に、
例のね。
口ひげでなんか小さい帽子かぶって、ダブダブズボンでステッキついてるみたいな、いわゆる、多分日本語だと放浪紳士チャーリーって言われてるキャラクターではないとこですよね。そんなチャップリンが演じるカルベロという人物が、自殺しようとしていた女性、そのテリーっていう女性を助けるってところから話は始まるんですけど、結構、ラブストーリーなんですね、この話が。で、この彼女を助けていく前半が結構わかりやすく良いというか、テリーを助けて励ますために、あと、立ち直らせるために、カルベロが言う言葉みたいな、のが、名言、連発みたいな感じで、 ここら辺は結構取り上げられるのもよくわかるなっていうところですね。なので、チャップリンと聞いて連想するような、体を使ったそのドタバタしたようなコメディ、スラップスティックコメディには、これならないような気がするんですけど、実はそこも描こうとしていて、それが、この、芸人カルベロが舞台で見せるショーであったり、まあ、おそらく彼が夢の中で見ているような、その芸のような部分で、そこを、映画を見ている僕らにも見せてくれる、表現しているってところですね。だから、そこの部分で体を使った笑いみたいなのも見れるし、しかもそこで僕らが知るその、チャップリンの、放浪紳士チャーリー、の姿は、見れるし、チャップリンが、あれって多分イギリスからアメリカに渡って、映画に出るタイミングで作り上げたキャラクターだと思うんですけど、その前のチャップリンって舞台芸人だったんですよね。だから、このライムライトのカルベロってキャラクターは、その映画に出る前の舞台芸人であった頃のチャップリンへの、回帰すらを見せているような設定なんだと思うってとこですね。で、この映画、映画の公開自体は1952年なんですけど、ライムライトの時代設定はもっと昔
あ
で、
れは1914年とか出てきたっけ？
そうですね、1915年のロンドンなんですよ。で、この時代って、チャップリンは、生きてるんですけど、チャップリンがアメリカに渡って、アメリカの映画会社と最初に契約した時が1913年ぐらいなんですね。だからもうアメリカにすでにチャップリンがいる時のロンドンを描く。で、もちろん年齢的には全然違う、もっと年老いた人物を演じてるんですけど、なんかこの若き日のチャップリンが、映画のキャリアをアメリカでスタートさせていた頃のロンドンで年老いた舞台芸人がもう一度輝こうとするっていうと、みたいなところを見せるっていうのが、まあ、結構なんでしょうね。特に時代についてはなんか偶然とかではなくてなんか年代をなんか合わせたところがあるのかなと思って、そういうところを調べると思ったってことですね。で、このライムライトの話は、そのカルベロとテリーの、二人の話の部分は、まあ、結構シリアスなお芝居で見せたりするんですけど、やっぱりその、想像の中とか夢の中で見るような場面で、わかりやすく僕らの知るチャップリンのコメディ的な部分も見れるし、この老いたカルベロと若いテリーの関係性っていうのは、まず、わかりやすく年の差が大きいってところがあって、だからずっとそのカルベロが、何かあること、タイミングで一歩引いているようなところがあって、そこもちゃんと描いてるんですけど、なんかこれも、これ自体が、チャップリンの実生活での結婚生活が、まあなんかこういう年齢差がある結婚なんですよね。だからそことかも入れ込んできてるのかもしれないなというふうに思ったし、この映画のクライマックスが、そのもともと落ち目であったカルベロが、まあなんか、最初描かれる時よりさらに落ち込んで、なんかどん底みたいなところまで行って、最後もう一度みたいな、展開になるんですけど、その最後にもう一度っていうのが、まさにこの映画を作って、アメリカに渡って映画を作ってきたチャップリンにとっての、このライムライトっていう作品であるようにも思えて、なんかまさにその公私織り交ぜたような作品なのかなというところは思ったってところですね。だからすごい入れ込んでいる要素が多いので、尺的にね、137分っていうやや長い尺の映画にはなってるんですけど、まあなんかそれも納得というか、ああ、なるほどなっていう感じの要素の入れ込み方ではあったかなっていうところでしたかね。
チャップリンの映画の中では多分一番長い、 じゃないかな。
そうなんですね。ちょっと他は調べてなかったですけど、長いなって思ったぐらいだった
2
ん
時
で。
間超えは多分これしかないんじゃない？
そうなんです
殺
ね。
人狂時代が多分2時間弱だと思うんだよね。多分
それでもやっ
117
ぱり、
分とかだと思うんだけ
後半の映画っていう
ど。
感じなのかな。だから、そこの要素も、まあ、なんでしょうね。僕はあんまだから初期の作品とかあんま見えてないんで、そこを見れたら、そことの比較もできるかもしれないですけど、まあでも、この結構集大成的な作品を見れて面白かったなってとですね。はい、とりあえず以上になります。では、続いて、石山さんの感想と作品を選んでいただきましたんで、選んだ理由もあればお願いします。
チャールズ・チャップリンという人は、まあ、イギリス出身の喜劇王で、おそらく世界で一番有名な映画人であるとは思うんですけど、今年で亡くなって47年にもなるということもあって、その若いリスナーの方も、まあそうじゃない人も、その名前は知ってるけど、実際ちゃんと見たことない。実はどういう人だったのかぼんやりとしか知らないっていう方は結構多いんじゃないかなと思って、で、僕がそうだったんですよね。で、チャップリンの映画って、モダンタイムスと独裁者しか見たことなくて、で、チャップリンといえば、まあ、さっきのロンペさんおっしゃったように、放浪紳士、あれ、英語だとトランプっていうんですよね、のイメージしか知らない状態だったんですけど、まあ、結構そういう人も多いのかなと思って、今回はね、多分3年後に、だから没後50周年になるんで、まあ、
なんかありそうですね。
またそれで多分特集上映とかも、まあ、がっつりあると思うし、まあ、その前に一度しっかり、この偉大なる映画人、チャップリンと向き合ってみたいなということで選びました。ちなみに、この亡くなった年が1977年ってことで、ロンペさんと入れ替わりで、
ね、生まれた年だね。
ロンペさん生まれ変わり？ちなみに12月25日に亡くなってるんですけど、ロンペさ
僕
ん、
もちょっと早いです
あ、そうっ
ね。
すか。じゃあ、違いますね。
石山さんの方が、
わ、可
そう、
能性あり
あ
ま
り
すね。
得る
僕
と。
は78年の6月なんで、はい。ちょっとアイドリング状態があるとすれば、ちょうどそれぐらいかもしれないなと。まあ、そんなことないんですけど。で、まあ、感想に移りますけど、チャップリンの映画って言った場合に、まあ、ほとんど彼の監督作っていう意味とイコールだと思うんですけど、全部で82作あるということで、その多くは初期の短編作品になるんですよね。で、なんか一作だけフィルムが見つからないらしいんですけど、
他は逆に全部あるってこと？
全部あるんですね。
すごいです
初期作の DVD ボックスってのがあって、それに全部入ってるみたい。だから81本？ん？入ってんの？かな？初期、だから、そのうちの、だからあれか、多分70作品ぐらいが収まってるのかな？その後半の長いやつは一本一本多分出てると思うんですけど。で、U-NEXT で、じゃあ何本配信されてるかっていうと、14作品あって、その初期作はほぼなくて、主に中期から後期にかけての、中長編ですね、だから、は、基本的に全部見ることができます。で、犬の生活っていう作品だけ、ないんですけど、これはアマプラにあります。で、まあ、いわゆるチャップリンの代表作っていうのはほぼ網羅してると言ってもいいと思います。で、今回取り上げるライムライトっていう作品は、その内容もさることながら、この作品のその存在自体にも物語性があると思ってて、だから今回この作品をおすすめして、見てくれる方がいたらとても嬉しいんですけど、何も知らないでいきなりこのライムライトから見ると、まあ、ある程度この作品が生まれたいきさつを知ってから見るのと、またちょっと感じ方が違うと思うので、まあ、ちょっともし、よかったらですね、この作品が彼のキャリアの中でどういう立ち位置の作品かってことをお話ししたいのと、まあ、同時に僕自身そうだったように、そもそもチャップリンがどういう人だったのか、実はよく知らないっていう、若い、もしくは若くないリスナーの方のために、一度超簡単に彼の、人生おさらいしたいと思うんですけど、チャップリンっていう人は1889年のロンドンに生まれまして、非常に貧しい子供時代を過ごして、で、まあお母さんとのこととかいろいろあったんですけど、 やがていくつかの劇団に入って、芸人として舞台に上がってたんですけど、これイギリス時代の話ですね。子供時代から。で、その器用さと身体能力と、まあ、表現能力を認められて、アメリカ遠征に同行します。で、アメリカでも徐々に人気が出てきて、で、もうイギリスに帰ることなく、アメリカで、まあ、に居を構えるということがあって、で、まあ、ある映画会社と契約を結びます。で、そこで映画作りを学ぶうちに、自分でも監督をするようになって、キーストンっていう会社からエッサネイ、ミーチュアル、で、ファーストナショナルっていう映画会社を移っていくたびに、大量の短編映画を先ほど言ったように制作して、で、いずれも大ヒットして、世界的な名声を得ていくことになるんですけど、1918年には、自前のスタジオを建設して、で、その次の年の、1919年には、チャップリンが30歳の時ですけど、ユナイテッドアーティスツっていう会社を、もう映画会社ですね、D.W. グリフィスとかと一緒に共同で設立します。で、もう個人で映画会社まで作っちゃうような人って他に、まあ、いるわけないんで、やっぱり世界的なスターだなっていう感じがこの辺りから、するんですけど、その辺から本当に自分のための芸術的な長編映画を撮り始めます。で、この辺から、作られた映画が、まあ、U-NEXT ではほとんど見れるということですね。で、と言っても、相変わらず、そのユーモアと、それから、チャプリンの、映画の特徴として、そのドタバタの中にも哀愁を入れるっていう、ペーソスっていうらしいんですけど、ユーモアとそのペーソスを、そのままに、か、あの、はそのままにですね、彼の、政治的なメッセージとかを込めた作品もだんだん制作していくことになります。で、この辺からですね、まあ、そのキッドとか黄金鏡時代、それから、街の日、これ多分最高傑作だと思いますけど、それからモダンタイムスと、で、ずっとサイレントにこだわってきたんですけど、まあ、初のトーキーになる独裁者、それから殺人鏡時代と発表されるたびに、世界的な話題になってきたんですけど、この間にですね、結婚4回、お母さんが亡くなって、それでスキャンダルもありまして、で、なんといっても、猛烈な、赤狩りですね。共産党狩りの標的に上がりまして、で、いろいろあって人気が低迷して、60歳を超えて、で、さすがに身体的にも衰えてきたところで、1952年に発表されたのがこのライムライトなんですね。で、ちなみにこのライムライトの、そのワールドプレミアで、ロンドンへ、向かった途中で、そのアメリカ司法省から、まあ、事実上の再入国拒否の通告があって、そこから20年、1972年にアメリカのアカデミー賞で正式に謝罪されるまで、一度もアメリカの土を踏むことがなかったということです。で、ライムライトはだからそういう作品なんですね。だからそれを踏まえてみると、またちょっと哀愁が違うというか 迫ってくるものがあって、まあ、だからその世界一の映画人が、その自身の衰えも含めて描いた作品ということになります。で、私は普通に、まあ、映画が好きな方だと思いますし、趣味としていろいろと時間を割いてる方だと思うんですけど、まあ、今まで自分が人に対して、私映画好きですって言えるほど好きかなとは思ってたんだけど、まあ、変な言い方ですけども、今回、チャップリンの映画を その U-NEXT にある14作品を、まあ、全部見て、で、ロバート・ダウニー・ジュニアの、チャーリーって映画ありましたよね、チャールズ・チャップリンの自伝の映画を2回見て そしたらやっぱりなんかむちゃくちゃグッときちゃって、そのライムライトを見るのをあえてその最後の最後にしたんですよね。で、人生についていろいろ調べてみて、なんかそれが一番胸に迫ってくる見方かなと思ったら、やっぱりめちゃくちゃグッときて、なんか、そういうことしてたら、まあ、俺って映画好きなんだなって思いました。なんか、変な話ですけど。で、特に、本当に泣いちゃったシーンがあって、そこだけお話しして終わりたいんですけども、その、ある理由から踊れなくなってしまった、そのバレリーナの、クレア・ブルーム。 ですけども、テリーを叱咤激励して、なんとかオーディションを受けさせるんですよね。で、その舞台監督の前で、そのクレア・ブルームが、これはもちろんボディーダブルなんですけども、バレエを踊るシーンがあって、この時、その観客席側からじゃなくて、あえて舞台袖みたいなところにカメラを置いて、フィックスのカメラ、固定されたカメラで、長く、って言っても多分1分にも満たない尺だと思いますけど、長回しでこのシーンを撮るんですけど、もうすっごい綺麗なシーンで、もう永遠に見てたいと思う、もっと見せてほしいと思ったシーンでした。で、この、ライムライトって映画は、チャップリンの映画では珍しく、カメラの移動のシーンがあって、特に全身移動するシーン、横移動っていうのはまあ割とあるんですけど、前に向かって移動するカメラワークが何回かあって、まあ、バックのシーン、バックするワークもあるんですけど、カメラが前に向かって動いたり、後ろに引いてったりとかするってことは、まあ、ズームじゃなくて、カメラ自体が移動してるシーンなんですよね。で、これって移動車に乗って撮るか、手持ちカメラで撮るかなんですけど、当時まだカメラがでかくて、結構手持ちで動かすの大変だったんですけど、実は50年代の映画としては、もうちょっと遅いくらいで、チャップリンって人は、技術的には、1920年代から30年代にやってきたことに、まあ、固執してるところがある人で、撮影のこともそうで、結構あんまりカメラの移動ってないんですよね、彼の映画見てると。で、まあ、サイレントに強いこだわりがあったっていうのはさっきも言ったんですけど、その話はちょっと除外しまして、そのバレエのシーンに限っては固定された画角で撮ってて、で、レイアウトとか、そのシーンの、暗部と明部の分量とか、すごくいい絵で、で、このシーンの後、その舞台袖で、それを見ているチャップリンのカットになって、あ、このシーンは、そのチャップリンの、から見た、その世界を描いているショットなんだなと思うんですよね。チャップリンはもう、年を取って、舞台に上がっても観客の笑いが取れないことにもう恐怖症になってるっていう設定があって、でそういう人から見ると、もうこのバレエを踊ってるテリーのことを、まあこれこそ真の芸術だって言って、それに打ちのめされてる、圧倒されてるっていうシーンなんですよね。だからそれがもう悲しみと、まあ一つのシーンを、納得がいくまで何百回も撮り直すって言われてるチャップリンの、まあ、芸術に対する美意識の表明かなと思ってて、バレエって何回も何回も反復して、徹底的に完璧な動きを体に叩き込む。けど、観客が見るのはその結果の一回だけを見るってことで、それは多分映画にも同じことが言えると思うんですよね。なんか、そういうことを考えたときに、なんか、このバレエのシーンが本当に美しいなと思って、まあ、衣装も合わせて、バレエってこんな綺麗なんだと思った。今までなんかあんまりそんなに考えたことなかったんだけど、バレエってすげえ綺麗だなと思って見てたところがあって、まあ、そんな昔の映画で初めてバレエの美しさを感じるっていうのもすごいなと思うんですけど、まあ、映画の感想じゃなくてバレエの感想になっちゃいましたけど、何が言いたいんだっけ？そう。まあ、そういうことを感じさせる映画だったなと思って、本当、チャップリンの集大成の映画として素晴らしい映画だったと思うし、ですよね。ちなみに、クレア・ブルームって、女優になる前に本当にバレリーナだったんですって。むしろそれでチャップリンからご指名をもらったみたいなんですけど、ただ、そうは言っても、やっぱり彼の納得のいくクオリティを出すために、吹き替えられちゃったみたいなんですけども、なんか前にブラックスワンっていう映画で、ナタリー・ポートマンのバレエシーンが、ボディダブルであることに不満っていう意見をどっかで見た気がしたんですけど、まあ、無茶言うなよって思いますよね。だって急にバレエ踊れるわけないんだから、まあ、
い
映画っ
や
て
ー
ね、
ね
そういう魔法を使うものだから、
ー、いやー、そのバレリーナによってもね、
そう
あ
そう。
れトップレベルのバレリーナだから、そんなの無理でしょって感じだ
ね
から。
え。雨も降りゃ、バレエを踊れるのもまた映画の良さで、まあ映画っていろんなことを語りうる そこが好きなんだなと思いました。っていう感じですかね。ちょっとよくわからないことをばっかり言ってしまいましたけれども。そんな感じかな。
そうなんですよ。ただね、若い人知らないかもしれないって言ってんじゃないですか。うちの娘、小6なんですけど、僕の熱意も、虚しく、全然映画に興味ないんですけど、
反発してんじゃない？むしろ。こんな親父になってたまるかと思って。
僕がね、このライムライトを見てたんですよ。で、やっぱ放浪シーンしか出てくるシーンがあるじゃないですか。やっぱあそこをたまたま見てて、チャップリンだって言うんですよ。で、あ、チャップリンわかるんだって言ったところまでは、なんかアイコンとしてわかるのかなと思ったんですけど、そこで、うちの娘が、チャップリンの名言として結構知られてる、
おお。
人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だっていうのを、何も見ないで空で言ったんですよ。
天才なんじゃない？
すごくないですか？なんか
やば、親のやっぱそういうのをどっかで吸収してんのかもしれないですね。
いや、なんか、僕だって、それ多分何も見なかったら、なんだっけって感じで、出てこないと思うんですけど、ふらふら、それを言いやがって、
言いやがっ
僕
て。
はびっくりしたんですよね、なんかね。
どういう心境なの、それは。
いや、なんかね、うちの子なんか、今、中学受験と勉強してるんで、偉人の話とかめっちゃ読んで
ああ、
るらしいんです
なるほ
よ。
どね。
その一環として知ってるっぽくて、すごいな、チャップリンって思いましたよね。
確かに、チャップリンもすごいし、ロンペさんのお嬢様もすごいと思う。しかもさ、この映画の放浪紳士って、いわゆる、アイコンになってる山高帽とかじゃなくて、
そうですね。
ちょっとバージョン違いの放浪紳士っていうか、まあ、舞台芸人じゃない？
そうなんです
それでわかるのがすごいよね。
ね。ね、動きとかはまさにあれだっ
まあそう
た
なん
ん
だよね。
で、
なんか格闘ゲームの 2P キャラみたいなさ。
今、僕、全く同じこと言おうとしてる。
なんか、いや、先に言ってやったぜ。ねえ。似て非なるものっていうかね。パクられた、放浪紳士っていう感じ。
ね、なんか、でも、それもね、ちゃんと見せてくれるし、あとちょっと全然話出なかったですけど、バスターキッドが出てんじゃない
そう
です
ね。
か。結構あれもあれなんですよね。胸熱っていうか、
そうでしょうね、
こ
きっ
の
とね。
頃にはもう全然出てなかった頃のバスターキッドなんですよね、これってね。
そうね。例えるならなんだろうね。ごめん、例えなくていいや。そ
だから、こうやって出てくんだと思ったけど、もうすでに全然表舞台には出てなかったバスターキッドが出てるってことなんだっていうのを考えると、なんか熱いなっていうふうに
そう
思
ね。
いましたね。
やっぱりさ、サイレント役者の悲劇っていうか、悲哀ってあるじゃないですか。
まあね。
ビリー・ワイルダーの、サンセット大通りとか、まさにそういう話で、すごく、やっぱり、陶器に移行できなかった人たちの墓場みたいのがあって
いくつかもの映画で描かれてますからね、
そうで
そ
す
れはね。
ね。まあ、それこそバベルっていう映画が、まあ、最近ありましたけど、
バビロンですね、
バ
あれ
ビ
は。
ロンね。だからさ、チャップリンは、だから、世界言語として、英語圏じゃない人でも、ドタバタを見れば楽しい、え、あの、言葉がいらないから、だから、サイレントにこだわってた人なんですよね。で、まあ、それだと、やっぱ、映画、みんな見に来ないから、っつって、独裁者からは、まあ、メッセージ性もあったんで、あれは、トーキーに移行しましたけど、チャップリンのお兄さんのシドニーさんが、チャップリンのマネージメントをやってるんですよね。それで、リチャード・アッテンボローのチャーリーって映画で結構描かれてるんですけど、まあ、トーキーを勧めたのは、まあ、お兄さんのシドニーさんだったみたいですけどね。
この
彼
映
は
画の中
最
で
後
も
まで。
出てきてる人ですよね、多分ね。
この映画に出てくるシドニーさんは、息子。チャップリンの息子。
この人じゃないのか。
劇中の舞台の、中で出てくるおまわりさんの役をやってるのがシドニー・チャップリンなんですけど、まあ、若いんで、チャップリンよ
そう
りも。
か。
そう。 息子の名前が、まあ、よくほら、ジュニアとかつけるじゃないですか、向こうの人って。で、シドニーさんがいるんですけど、この映画ね、実はね、その息子のシドニーと、もう一人、それこそチャールズ・チャップリン・ジュニアって人がいて、その人も出てるんですけど、同じシーンで。で、さらに言うと、さっきのそのジュニアとシドニーさんは、二人目の奥さんのリタ・グレイの息子なんですけど、四人目の奥さん、これはウーナ・チャップリン、だから、ウーナ・オニールか、の、子供である、ジェラルディン・チャップリンと、ジョセフィンとマイケル・チャップリンと、三人が、冒頭に出てますね。
なる
酔っ払って、チャップリンが、家の中入るときに、
ほど。ああ、いますね、
うん、
子
こ
供
の、
がね。
なんとかさん、留守だよって言ってくれる三人の子供たちは、みんなチャップリンの子供。まあ、ジェラルデン・チャップリンはね、その後大活躍は、我々の、この映画の話の中でも何度か出てきている、まあ、トークトゥーハーとかに出てた人ですけど、ジェラルディン・チャップリンは今も存命ですけど、実は、この映画の中のテリーを演じてるクレア・ブルームさんもまだご存命なんですよね。今、93歳かな。お元気で。
そうか、この方かなり若いからか、そう
そうなんですよね。
です。ああ。
うん。ちなみに、そのテリーのお医者さんの役で出てくる、ウォーラー・ドライデンって人がいるんですけど、この人ね、すげえ面白い話が、ああ、面白くないのかな。この人もね、実はチャップリンの血のつながりがある人で、お母さんが同じで、お父さんが違う、兄弟なんですね。だから、義弟って言わないか。ちなみにお兄さんのシドニーともお父さんが違うんですよ。で、このウォーラー・ドライデンのことは、存在自体、チャップリンとか知らなくて、違う、お母さんが、ああ、芸人時代の愛人と作った子供だったかな。ちょっと忘れましたけど、チャップリンが有名になってから現れて、チャップリンと一緒に働くようになって、この映画に出てるんですけど、チャップリンの自伝からは一言もこの人のことは出てこない。かわいそうなんだよね、いろいろと。
一緒に仕事してんの？ね、なんか。
そう、なんかね、その辺も面白そうなんですよね、と深掘りしていくと。で、チャップリンが、赤狩りに追われて、イギリスに行っちゃった後、一人ぼっちになって、疑心暗鬼になって、ちょっと精神を病んでしまって、そのまま亡くなってしまったかわいそうな人なんですよね。じゃ、そんな話はいいんですよ。
チャップリンの本って無数にありますよ ね、
無
なんか
数にあ
ね。
る。
ねえ、すごいあるなとは思っ
け
て
ど
ます
ね、リチャード・アッテンボローのチャーリーを見れ
けど。
ば、大体網羅できると思うんで、ほとんどね、結局ね、いろんなの見ても、書いてあること大体同じです チャップリンの運転手兼秘書をやってた河野寅一さんっていう日本の方がいるんですけど、この人の話が出てくるか出てこないかぐらいで あとあれですね、日本に行った時に暗殺未遂事件とかあって、その話とかもよく出てくるんだけど、まあ、そんなに資料がいっぱい残ってるわけじゃないらしくて、まあ、筆不精でチャップリンって、あんまり文章に残さなかったみたいなんですよね。ほとんど仕事しかしてないっていう で、無数のなんかね、とにかくカットを何度も何度も撮る人らしくて、ボツになったテイクがもう山のようにあるんですって。
まあ、フィルムで残ってるってことです
そう。それを全部見たって人が世の中に3人いて、その人たちが一生懸命どういう意図でここをカットしたのかとかいうのを読み解くぐらい、もう見るものがないんだと思います
すごいな。
そのうちの一人が日本人の、大野博之さんだったかな、チャップリン研究家で結構有名な人なんですけど、なんかその人のやつとかも見たんだけど、まあそんなに いろいろ なんか書いてありましたけども、ああ、面白かったですけどね。
日本といえばね、このライムライトの中で、元気がないテリーを笑わせようとして、日本の木のモノマネをするっていう、
やってた
謎
ね。
の場面がありますけど、なんか
あ
ね。
れ多分盆栽のことだよね、
盆
きっ
栽
と
のことです
ね。
よね。日本の木って言ってるけど、まあ、盆栽のこと言ってんだな。
まあ、なんか、日本、 に対してはかなり
ん。
有効的だったみたいで、日本にも4回来てるし、その河野太一さんの働きぶりがあまりにも、まあ、きっちりしてて能率的だったのを喜んで、一時期は家の使用人全員日本人だったこともあるんですって。で、戦争になって日本の人たちが全員収容所に入れられちゃった時に、みんなイギリスの人に変わったらしいんですけど、もうあまりにも能率が悪くてイライラしたっていうか言ってます。いや、それはいいんですよ。だからね、こういう、一人の、まあ、映画人が自分がもう衰えてきて、その前に、その終幕を、映画として作るっていうのって、僕らオールザットジャズ、ボブ・ホッシーでやったんですけど、やっぱり泣けるっていうか いい作品がやっぱできるんだなと思って、まあ、それこそフェリーニの八か二分の一とか、まあ、それを元にしたバルドとか、なんか、まあ、黒澤明だと夢とかね、なんか そういうのはかなり僕は好きみたいで、この映画は僕の人生の中でもかなり好きな映画の一つかなと思ったし、今回その初めてチャプリンの映画たくさん見て、サーカスと、街の火と殺人狂時代とライムライト、この4本はやっぱ特に良かったなと思いますね。
いや、まあ、ちょっとね、いつかはやらないと、見
って
ない
思
とい
っ
け
て
ないと
た。
思ってたやつだ
う
から、まあ、見
ん。
れてよかったです
そうね。そんなとこ？
から。はい。まあ、また、あれですね。未着手のところを一個行けたっ
大
てい
き
う
な
か。
山がね。まあ、登頂したというよりは、ちょっとこう、5合目まで行って降りてきたみたいなとこですけど。
まあ、僕は、ちょこちょこ見ていこうかなっ
う
ていう感
んう
じ
んうん。
があると思うんで。うん。
そうね。
いやね、昔のこういう、なんだろうな。まあ、チャップリンとか、そのスラップスティック系のやつ、もうなんかやりたいなと思ってたんで、まあ一個できてよかったですけ
バスター・キートンとかハロルド・ライドの作品よりもチャップリンの作品の方がやっぱり世にたくさん残ってる数が多いんで、ユーネクストなんか見てもバスター・キートンって多分1本か2本、3本ぐらいだと思うし、まあ14本もあるんでね、環境としてはかなりいいと思うので、
まあ、ただ一本で語るの多分難しいと思うんで
そう
すよ
ね、やっぱトータル
ね。
で、見た方がいいのかもしれないですね。
なんで、まあ、ネギユーネクスト向きだったのは、このチャップリンだったんじゃないかなと
そう
思いま
ね。
すけど
4人の奥さんの話もそれぞれ面白いし、なんかね、自伝に5行しか書かれてない奥さんとかいて、よっぽどひどい。なんかね、とにかく女にやっぱだらしないっていうのは彼の悪癖だと思うんですけど、またね、悪い奥さんにつく、捕まる まあ、だってね、チャップリンって30歳の時に最初のミルドレッド・ハリスさんと結婚してるんだけど、その時、ティーンエイジャーなんですよね、ミルドレッド・ハリスが。16歳かなんかで。で、最終的にそのウーナ・オニールっていう、最後まで看取ってくれた奥さんと結婚するんですけど、ウーナ・オニールも、チャップリンがだから60歳、違うわ、55歳ぐらいの時に、結婚するんですけど、その時のウーナ・オニールがやっぱ20歳ぐらいなんですよね。だ
それ
から
っ
やって
、
ぱちょっ
本
と
当、
ね、
もっと前に結婚したかったけど、ちょっと待ったみたいな話
なん
で
か
すも
ポ
ん
ーレッ
ね、
ト・
あれ
ゴダー
ね。
ドとね、いろいろあとなんかスキャンダルもあって、なんか、そういう人だったみたい。
実際にはもっと前から内縁の中 だった
そう
みたいな
ね。
ことっぽいですからね。
そう、今だからそのウーナ・オニールの、孫か。ウーナ・チャップリンさんは、ゲイソロ役者ですからね。
ああ、そう、なるほどね。
そうそうそう。だから僕らも、馴染みがある。馴染み？ まあ、あんのかな？わかんないですけど。僕たちの見てる作品とちゃんとつながってるなと思って、思ったりもしてね。ちなみに余談ですけど、この映画のライムライトの助監督で、ロバート・アルドリッチの名前があってびっくりしたんですけど、なんかね、アルドリッチってこの後、ジェーンに何が起こったかって映画を、まあ有名な映画ですけど、撮るんですけど、あの映画の主人公の、 2人って、そのサイレント時代の映画人が、まあ、トーキーに移行できなくて、そのまま落ちぶれちゃったみたいな、子役の悲劇なんですよね、あれってね。そういう映画を撮る人が助監やってるっていうのもなんか面白いなと思って。
なるほど。
なんかいろいろとこう、語りしろはある映画だな、というか、まあ、チャップリンですからね。
散々語ってられてもいるとは思うんですけどって感じですね。
そうね。今更っていう話でもあるのかも。でも、多分、僕らと同じようにぼんやりしたイメージしかなかった人も多分いると思うし、まあ
いや、
そういう人
そう
に
です。
向けてね、お話できた
そう
の
い
は。
う僕らが初めて見たところの感想なんで、
そうね。
いいんすよ。誰もが初めて見る
そ
時
りゃ
もあ
そう
るん
だ。
で。
そりゃそうだ。
もうね、あんまり、
そうね。
卑下しないで、自信を持って出していこうかなって感じです。
そうね。ヒゲなんかしてません。ちょびひげと関係ないですけども。
ラロコさんみたいなんですか。
やば。やばいやばいやばい。でもさ、放浪紳士ってうまい役だなと思うんですけど、トランプっていうね、言葉にはね、まあ、浮浪者みたいな意味なんですよね、本当はね。それを浮浪者じゃちょっとなってなことで、放浪紳士って、名付けた人は偉いなと僕は思いますね。
もうね、誰かつけたんでしょうね。
そうね。トランプってさ、不思議な言葉でさ、日本だとさ、カードゲームのトランプのイメージですけど、あれって日本だけなんですよね。本当はカードっていうのがもうトランプのこと？ちょっとややこしいですけど。トランプって TRUMP だと、切り札って意味があって、この間選挙で、お勝ちになられたドナルド・トランプさんも、こっちの切り札の方のトランプさんなんですよね。で、TRAMP だと、このチャップリンの、浮浪者って意味のトランプになるんですって。なんか、その違いもおもろいなと思って。ね、なんか、おもろい話だなと思って。なんだっけ。Into the Wild っていう映画あったじゃないですか。エミール・ハーシュだっけ？がやってたやつで、あの人、偽名でスーパートランプって自分のこと名乗ってたんだけど、あれの意味がやっと分かりました。
なるほどね。
はい。なんだその話。
まあ、ちょっと語り城はいっぱいあるぞ。
たしなめられたんで、そこの辺で終わりにします。はい。
まあ、ちょっとこういうやっぱね、古い作品も、今年結構やりましたけど、またやっていきたいなって
僕
思い
多
ま
分
す。
基本こういう路線になります。
なるほど。じゃあ僕はバランス取りますって感じ。
いや、好きなやつを選んでください。
はい。なんですかね。というわけで、The U-NEXT、今回はライムライトの感想でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
大丈夫かな、この回。